鳥海重和の企業参謀の条件。変革の時代、事業が生き残るための唯一の道、それは事業から企業参謀へのシフト。日本一の税務弁護士として呼び声の高い鳥海重和が人生哲学を語り尽くします。
こんにちは、遠藤和樹です。鳥海重和の企業参謀の条件、鳥海先生、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は鳥海先生がぜひ運についてお話ししたいということで、お話ししたいということ運いいんだよって話だったんですよね。
あ、そうそうですね。
ということで運のお話をしていきたいんですけど、運って取り扱いにくいテーマだなってちょっと私は思ってたんですが、
運はあると思いますね。
あると思いますね。
うん、やっぱりあると思うな。ただ何をもって運がいいかって結果から見ると、あ、こういうことは普通ないのに、こういうことが起こるのはやっぱ運がいいなとか後で感じることが多いんですけど、ただそういう経験をしている中で、僕もそうですし他の人もそうですけど、やっぱりなんかうまくいってるよねっていう人がありますよね。ただ、うん、なんかタイミング後から振り返ると一番いいタイミングの時にこういうの出会ったとか、こういうことが起こったとかいうのがあるのは確かなんで、もう私もいい年になってますから、やっぱ振り返ると全部自分が今ありますよね。そこの流れの中で全部つなげてみると、やっぱりこれはタイミングとかこういうの全部つながってるよねっていう、うん、運の良さの積み上げみたいな形を感じますね。うん、逆に言うとその運の良さを感じてるから、うん、自然に自分は運がいいんだって思い込めるようなことがあるじゃないですか。うんうん、だから例えば仕事でもうまくいってない場合ってあるわけですよね。はい、なんでこんなうまくいかないんだろうっていう時もあるところでこれ開けちゃうとかいうのが出てきますよね。だからそういう意味では運がいいなと思ってるから運が開けるというところもあるし、運がいい結果を見てやっぱり自分は運がいいんだって確信をするものもあるし、うん、周りから先生運がいいですねというふうに言われるのもありますよね。
逆に運がいい人っているじゃないですか。はいはい、そういうふうに思える人、
はいはい、
鳥海先生から見てこの人運いいよなって思える人ってどういう時に認識したり判断されるんですか。
やっぱり私の周りで飛び抜けてくる人って言いますよね。うんうん、僕は師匠が久保井先生とか中村直人先生とかこういう方が一番企業法務の先生としては、この二人も運がいいんですね。
うんうん、どういう時に運が、どういうふうに見て運がいいっていうふうに思えるんですか。
僕らは若い久保井先生と株主総会で名前を打ってガーッと伸びた先生じゃないですか。そういうのは見てないですよね。それで有名になった後でいろんなところでセミナーされるとか、たまたま僕はその時はまだ久保井先生って名前もあんまり知らない、うんうんうん、企業法務ではなかったから全然名前知らなかったので、たまたまある損保会社かな、はい、そこが主催したところで株主総会よりもこの株主代表訴訟のところの話をされるセミナーを聞いた時に、具体例で先生話すっていう癖があるんで、それを聞いて、あ、企業法務って面白いねと。だから僕はその時税法やってたんですけど、税法は税法としてやるんだけど企業法務も勉強したいねと、この人をどんどんどんどんいろんなところでセミナーするというんだったらどんどんついていきたいねっていう、そういう感じを持つようなすごいセミナーやったんですね。この久保井先生と一緒にセミナーやったのは中村先生だから、これもなかなかすごいじゃないかというんで、二人セットでずっと
追ってたんですね。
その時にいつだったか正確には覚えてない、1998年ぐらいかな、2000年のちょっと前、1988年か89年かな、忘れたな。僕は弁護士になって間もないから、そうか、1990年代の終わりかな、ちょっと正確なあれが忘れたんですけど、はいはい、日経ビジネスっていう雑誌があるんでね、今もありました、当時もあった、そこで人気弁護士ランキングってのやったんですよ。その時に久保井先生と中村先生がパッと入ってたと。で僕は そこのランキングに入る前にもうすでにこの人はすごいねっていう2人を思ってたんでね、それで1年以上経ってからこのランキングが始まって2人を見て、あ、すごいねと。先生、久保里先生が1位で中村先生3位だったのかな、翌年もまでランキングがあったら久保里先生が1位で中村先生2位、その後でまた3回目があったんですね。その時に中村先生と久保里先生、やっぱり久保里先生1番、中村先生2番というのがあって、で僕もありがたいことにランキングに入っちゃったんですね。
あ、その流れで、
3回目で入った。
あ、そんな早い段階で
入った、意外と僕は早かったんですよ。で久保里先生も中村先生も意外と早い、弁護士になって早い時期に売れていくわけですけど、一つは株主総会という、どちらかというと総会屋に牛耳られてたやつをひっくり返そうという役割を果たしたのが久保里先生、タイミングが良かったですよね。警察も協力してくれる、企業も変わらなきゃいけないと思ってたというのがあって、そのタイミングの中でパッと出てきたという形で、あの人も実は運がいい方なんですね。で中村先生も、代表訴訟のやつを久保里先生と一緒にセットでやると、まだ若い時期ですよ、30そこそこじゃないかな、
そんな若い時から、
30そこそこじゃないかな、そのぐらいの時に出てきて、それ一発でも企業本部に名前知られて、
日本に
あっという間にランキングに入ってきて、久保里先生とワントゥーになるっていう、これをずっと続けるわけですけど、であとで今でも日経新聞の方でやるようになったから、日経新聞では中村先生ずっとランキングに入ってますよね。というような形で、やっぱりタイミングのいい時に一番いい形で出てきた、それがずっとスターになって、スターをずっと維持して実力者として今は続いてるっていう、そういう先生方の姿を見て、やっぱりタイミングだねというのを感じてますね。僕もそういう運のいい人についてだから、3回目でもうすでにランキングに、
そうですよ、ね、
まだ私は弁護士になって10年経ってないですよ。それでだって僕と同じ順位に長島、大野の長島先生とかいうそういう巨大な人たちがいましたから、なんで僕がこんなところになるんだって、逆に僕はびっくりしたぐらいだから、だから運のいい人の近くに行くと運が良くなるみたいな。
あ、それはでもよく、ね、言葉としては聞きますけど、まさに体現されてる、
だから逆に言うと先生方は有名な人だと僕は思ってなかったから、ところがそういうところに出てくる、あ、有名だったんだって初めて気づいて、
よくメディアとかにも出て、いわゆるスターと言われる、光り輝くような人たちって、私も何人か付き合ってたりしますけど、一言で言ったら持ってるってのがあるじゃないですか。
なんとなくね。
なんでそこそうなるの、っていうこと。
そう。
でも持ってる人って要は星なのかというようなことって起きたりするじゃないですか。
だからタイミングが一番いい時になんか出現するみたいな。そこに。
なんでこのタイミングで流れ来たんだろう。
そう。そういう感じの人なんですね。だからそういう人に引きつけられるっていうところにやっぱり運が良かったのかな。
自分自身がそこに引きつけられる。
だってランキングに入る人だと思ってなかったから、
あ、当時、そんな風には見てなかったん
ですか。だってセミナー聞いて、あ、いいなと思ったぐらいだけですから。僕は企業法務の弁護士に誰も知らなかったから、
なんかそこの話で聞くと、こう星を見聞きできる、その嗅覚というか、その目利きは鳥海先生、運を引っ張れるための一つのスキルとしてというか、
いや、
ありそうですよね。
だからそれはね、感覚的なもんで、
でも絶対感覚ですよね、
なんかこの人いいよねって思うじゃないですか、そこのところを全然ずっと追求していくという、相手がに嫌われても何でも行くという、そこのところで逆に運をもらっちゃったみたいな、完全に企業法務としての弁護士として認められたのはこの2人の運を もらってるからですよ。この人たちは本当に運がいいと思うけど、僕ももらったのはそういう運ですよね。
何かその言葉でできる範囲で、その運をもらえるために、何をこう結局なんかやりきるじゃないですか、全て、嫌だって言われるぐらいセミナーのストーカーをやってみるのもそうですけど、運をもらうためにこう鳥海先生が意識していること、もしくはなんとなく感覚的に意識していることってありますか。
僕は意外と縁起担ぎなんですよね、昔から
と言いますと、
縁起を担ぐってあるじゃないですか、
はい、
例えばお寺参りするとか、この前7月でしたんで、7月の19と20日っていうのは浅草浅草寺ありますね、あそこが2万6000日かな、そういうのをやりますよね、
あります
ね。そうすると125年、なんですけど、2万6000日ってのは4万6000日か、4万6000日かな、
そういう、
そうそうそう、それはね、何かっていうと、一回お参りに行くと、その日に、この住君と初官に行くと、まあ、ほおずき日と言いますけど、46,000日分のお参りしたと同じなんだと、すごく縁起じゃないですか。と、それを毎年行くわけですね。だから累積してるから、何十万日になるか分かんないみたいな、そういうのもあるわけですし、やっぱり、縁起担ぎの、やり方を意外といろんなことをやってますよね。例えばトイレの今水回りの掃除僕やりますよね、
ご自身で、
うん、だからいろんなホテル行ったりなんかして水回り汚いじゃないですか大体、はいはい、一生懸命拭いたりなんかしますよね。もう今習慣になってますけど、
あの人のところでもホテルとかでも、ね、
そうそう、ホテルでもだと帝国ホテルなんて4つか5つあるのかな、
ありますね、
あれ全部やるの恥ずかしいんですけど最初は、うん、慣れると何でもなく、
えトイレ行って、
うん、だって自分
も
トイレ行くついでですからね。掃除ってあの水があれだけきれいにしていくの、あの水が垂れてるじゃないですか、あそこでも拭いていくんですよ。それは縁起担ぎなんだけど、
堀川先生必ず であれはされます
よ
ね、
うん、そうそう、
どこでもやってるんですか。
どこでもやってる。ただめちゃくちゃ忙しい時あるから、それで人が手洗ってるとかできませんから、そういう時はやりませんけど、人がいない時はこうやってやっちゃいますよね、時間があれば。
それ
とも自分のところはやりますよ必ず、きれいに、うんうん、どこ行っても
それも一つ その運を、
うん、
運がいい自分、
これは何かというと、これは運がいいぞという何か書いてあったのね、
うん、
運がいい人ってこうやって開けるんだよっていういくつかの中の一つが掃除、はいはい、あのトイレの水回りみたいなあったから、お、それいいじゃないみたいな、それやってみるかと、ずっとも続いてますよね。
それを習慣化するのってどうやってやってるんですか。
いや、習慣化って常にやってたら嫌でもやらざるを得ない。
やらないと逆に違和感がある。
違和感がある。気持ち悪い。
あ、
自然に。だからいいことだったらいい、あ、運が良くなるねっていう形で最初やるんだけど、知らず知らずのうちにやってますよね。そうするとやっぱりいいことが起きるじゃないですか。ただやっぱり水回りのせいかなとか、やっぱりお祈りしてるからかなとか、様々な、あの、縁起担ぎたくさんやってると、そのせいにつないでいくとなると、はい、お、うん、やっぱり俺運がいいなっていう形になってきて、循環するんですよね、それ
は。ああ、運も自分の中で紐づけるから循環、は
いはい、そうそうそう。逆に言うと、運の悪そうな人が、となると、なるべく離れるという習慣もやっぱりありますよね。事件の依頼者も、生意気なんですけど、この事件やったら、あれこの人の鼻の事件やったら運が落ちるねっていうのは自然に断っていただけるように、値段を高く言うと大体断ってくれる。それで、あの、断ると、やっぱり自分の経験上、やっぱ運の悪い人の仕事をすると運が落ちる感じがしますよね。だからそういうので全部、運というのを考えながら自動的にいろんなことを今やってることが多いんじゃないですか。
運っていうことを意識しながら、
最初は意識して自然に、後でだんだん自然な形になりますよね、意識しなくても。
最後になんですけど、うん、運がいい人悪い人の、この人悪そうだなとかいう、そこの判断って何を捉えている感じなんですか。
ね、人が良くなることあるとするじゃないですか。例えばランキングならランキング1になりましたって言ったら、ああ、よかったですねって言われる人いるじゃないですか。それは、それを受け入れてるから、運のいい人の運もらってますけど、普通は、あの野郎がなんで1位になんだみたいな、実力もないのに、みたいなことを言う人がいるじゃないですか。運を落としてるんですよね。運のいい人を受け入れないんだから、運が落ちるんだね。だからそういう形で、その人の言動を見ると、こいつ伸びるなとか、こいつは運がいいなとかいうのは分かりますよね。
その運がいいものをちゃんと自分が受け取ってるかどうかを見てるんですね。
そうそうそうそうそう。意外と素直に運の良さを受け入れる人っていうのは、なんか運が向いていくんじゃないですか。はい。そういうのは、やっぱり結局最終的には心の持ち方だから、この持ち方が運のいい人が運がいいなと思って一緒に喜んでしまえば、逆に言うと運が来るんだよね。と、運のいい人、運がそんななら運でも何でもねえぞと、たまたまそうなったんだとか何か言うと、自分がそちらの悪い方向をやっぱり自分で受け入れてるわけだから、いい方向いかないですよね。だから、あの、人の良くなったことを褒められるっていうと、本当に喜んであげるっていうのは、これが習慣になったら、これほど強い人はないですよね。
必然的にさっきおっしゃった運の循環が起きてくるって感じなんですね。
そうそうそう、うん、だから心の持ち方をやっぱりどうするかに最終的にはなると思うんですけど、運がいいことを経験をいかにするか、そうすると自分が運がいいことが結果として出るから、運がいいねと、うん、そう、ますます運が良くなるという形があるんじゃないですか。
人の付き合いでもそう、習慣でもそう、そういった形で運の循環を回していくという、なんか行動から捉え方とか、思い方から見て、いろんなところを今お話しいただいて、見えないこの運がなんとなくちょっと見えた感覚がありました、
ね。だから例えばある事件、自分が受任したとするじゃないですか、あんまり考えなくて受任しますよね。だけどよく考えてると、ほら運がいいかったねっての意外と僕の場合は事件はあるんですよ。一番いいタイミングでなんかこういう事件をもらってるっていうのは意外とあるんですね。
また今度別の機会でその運が悪くなってるなとか、運がちょっと落ちてるような時にどうされてるかとか、そういう話もぜひまた違う機会でお聞きしてみたいなと思いますので、引き続き運のテーマまたどこかでやらせていただきたいなと思います、
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで本日もありがとうございました、
ね、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では都議会重和への質問を受け付けております。ウェブ検索で都議会弁護士と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや連載コラムも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。